時計の針は9時20分を回っています。続いてはみんなでリレーフォーライフの時間です。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパン、スタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。さあ今日は水曜日なので、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんにスタジオにお越しいただいています。大菅さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか今隣でバタバタしてましたよね。
なんか暴れてましたけど、
暴れてましたけど大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。ね、ケイちゃん久しぶりに水曜日の朝なんですけど。
そうなんです。
よくよく考えてみたら、はい、みんなでリレーフォーライフ一緒にやるのって初めて
か。ちゃんとね、こういうコーナーでやるの初めてで、一回だけ通りすがりの大菅さんに、リレーフォーライフの岡崎のイベントの前に一回説明してもらったことがあるんですけど、それ以外はちゃんとやるのは初めてです。
そうですよね、はい、通りすがりでしたもんね。
通りすがりでした、あの時は、ね、はい。
今日はちゃんと座ってますけどね。
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。
いや、座ってましたけどね。話すのは、はい、はい、あの昨日フェイスブックで、今日はちょっといつもと違って硬い話っていうようなことが FM 岡崎のね、公式ホームページじゃないや、Facebook で流れてたんですけど、
はい、ね、いや自分で打ってて、はい、ちょっと硬派な話になるのかなと思って、はい、いるんですが、まあ多分そうでしょうね、はい、実はですね、はい、対がん協会法っていうのが毎月1日に発行されるんですが、
広報誌ですね。
そうです、
はい、
そこにAC ってテレビ見ると CM やってるの記憶ないです？
あります、
ありますよね。あの AC の支援広告キャンペーンということで、はい、あの日本対がん協会がですね、今回のながらワーカー、
ながらワーカー、
ながら、ながらって岐阜県のながらじゃないよ、
ひらがなですか？
ひらがなですね、はい、ひらがなのながら、はい、なんかしながらみたいな。
ああ、そのながらなんですね。
そのながらなんですよ。ということはながらワーカー、
なんかしながらワーカーは働く、はいはい、
働く。何をするんだろう、治療ですね、
治療しながら働こうという CM、はい、
そうなんです。がんになってもね、はい、普通に働ける社会の実現を目指してっていう、まあキャッチコピーがあるんですが、ケイちゃん、僕が実は胃がんサバイバーだって知ってた？今更
今更知ってますけど、
知ってますよ
ね、働いてらっしゃいますもんね。
でしょ？
今はもうその治療の方は、
僕治療はもうしてない、
もうされてなくて、今はもうバリバリ働いて、
まあ、見ての通り、なんとなく働いてるよね。
なんとなくね、しっかり働いてらっしゃるけれども、じゃあこの治療中とかってどうされてたんですか？
僕ね、治療中っていうのが、はい、実はまあ、胃がんの早期だったんで、はい、胃の3分の2を取っただけなんですよ。で、あとの抗がん剤だとか、はい、放射線の治療っていうのは僕やってないんですね。
そうなんですね。
そうなんです。だからその実際に外科的手術の後とか、はい、外科的手術をされなくって、はい、その放射線とか薬事療法をされる方っていうのもたくさん見えるんですけど、僕はちょっとその経験がないんです、
はい、
それでも、なんていうのかな、仕事変わってますねこれ。前の仕事とは違う、いまだにね、そのがん、自分はがんになってしまいましたって言える人が少ない現実っていうのはなんとなくわかります？
昨日かな、ちょうどねリレーフォーライフの手記をラジオで聞いてた時もやっぱりそんなようなことを話してたと思います、体験文で。
でしょ、
言えなくてって、
なんでかっていうと、はい、その中の理由の一つが、例えば仕事先、仕事をしてるところで、はい、それがバレてしまうと、バレてしまうという言い方もちょっと嫌なんだけど、分かってしまうと、まあ仕事がなくなるか、配置転換に合うか、はい、役職がなくなるか、 っていうような心配が未だにあるんですよ。
難しい問題ですね、
だから言えない、
はい、まあ病気になった方も辛いけれども、でも周りも周りでどう受け止めればいいのかっていうのは難しいのかもしれないですかね。
そうだね、まあまあ、社会がどう受け止めてくれるかなんですけど、
はい、
まあだからとっても誤解も多いし、で未だにね、
はい、
がんになりましたっていうとまだ本当に多くの方が、じゃあこの人死んじゃうんだって、多分思っちゃうと思うんですよね。でも、比較的新しく発表された、あの5年生存率、
はい、
がんになってその後5年生きてるかどうかっていう、5年生存率っていうのが言葉があるんですけど、それがもうね 60数%なんですよ今。
もうそんなに高いんですね。
そうですよ、7割にもうすぐ手が届くぐらいのところまで行ってて、それでもそうやってまだがんイコール死というね、そういうイメージがついてしまう、まあ、あの比較的ね有名な方たちが実際にがんでね命を落とされてるっていうのがニュースになるんで、まあどうしてもそういうイメージが未だに払拭されないっていうのは致し方ないことかなとは思うんですけど、
特にね大きく報道されてしまいますもんね。
そう、逆に、有名人の方でもいや実はがんになってって言われる方も今増えてきてますよね。
そうです ね、元気にまた活動再開されてる方も、
たくさん見えるんですよ。あんまりそっちに目いかないんですよ、まあ、
元気な人にはねなかなか目がいかなくって、どうしてもこう涙流すような話の方に目が行きがちになっちゃいます ね、
そっちの方を大きく取り上げるし記憶にも残るしということで、だから、実際僕もがんになって仕事が変わっている人なんですね、で、以前もう一昨年になるかな、某国営放送さん、某って一つしかないんですけどね、が、がんと就労ということをテーマに、実は北陸の方からわざわざ 岡崎まで僕のこと取材に来てくれたんですよ。
そうなんですね。
そうで、なんでその北陸の方からわざわざ、北陸だには顔を出して名前を出して、テレビに出てくれる人がいないっていうことで、遠路はるばる、愛知県岡崎市までお見えになって取材をしていただけたんですけど、まあまだ現状がそういう状況なんです。公表できないっていうことと、あとそのがんになってしまったことで、仕事を追われてしまった方たちがもたくさんいる、でさっき5年生存率のこと言ったじゃないですか、ということはですよ、がんになってしまったでその後生活をしなくてはならない、生活をされる方が増えてるわけですよね、なんで今仕事要は収入源ですよ、収入源を確保するっていうのはとっても大事な話。
そうですよね、まあ、働ける動けるといってもその後のケアだったり、まだ病院を通わなきゃいけないってこともありますよね。
おっしゃる通り、多分ですよ、僕はあまりそういうその自分経験してないでなんですけど、まあ、うちの奥さんは経験してますけど、がんにかかってしまってからの方が、お金ってかかるんですよ、実際に
入院していた期間より後もっていうことですよね。
いろいろそれまで例えばできてたことができなくなってしまったりとか、年に何回か検査に行ったりだとか、いろんな意味でお金はかかります、多分多くの人たちがそうだと思います、で、僕自身も医療産物にとってね、どうかっていうと、その取る前と今とだと、体調は変わってます、ただ変わってて、もううまく付き合っていくしかないなと思ってるんで、異変が出ても大した異変じゃないんで、別にそれで病院に行くとかそういったことはしてないんですけど、そうだな、よくある例が月のうち1週間分ぐらいかな、だから4週のうち1週間は、こう胃酸が上がってくるっていう 感じわかります？
なんとなく、まあ、自分では調子の悪い時だけですけど、うんうんうん、それが月に1週間くらいあるんですね、うん、
それが、はい、だいたい、明け方
朝起きた時に、
うん、明け方それが襲ってくるんですよ。
そのなんていうんだろうな、前日寝る前までは普通に過ごしていたのに、うん、朝起きた瞬間うーっていう感じに、
起きた瞬間っていうか、うん、それで起こされちゃう。
もう調子悪くて起きちゃうんですね、うん、
4時とかが5時とか、はい、でそれからはね布団で横になれないんですよ。座ってる方が楽になるんで、僕の第二のベッドは実は座椅子なんです。
そうなんですね。
そこで寝てる、
はい、あ上がってきちゃうから横になると余計その上がってきたのが
厳しいんで、
はい、
なんで去年今年、
はい、
座椅子を新調しました。
なんか私それ拝見した気がします。何か写真で、
そうでしょ、
あそういうことでもうあれなんですね、大事な大事な長椅子。
そう、うんうん、ねえ、それまでの座椅子ももう十何年、
はい、
2980円で買って十何年使ってましたからね。物持ちがいいんですよ、
ね、元は取れてますね。
元は十分取れてますね、はい、なんで今回ちょっとね新調したんですけど、まあそういったことがあっても、
はい、
まあもういつものことなんで、まあ今本当に調子悪いからって病院に行くことはしてないんですけど、まあ気になる方だったらやっぱり行かれるでしょうからね、病院にとか、あと薬をもらうだとか、
はい、
そういったことあるでしょうから、お金はやっぱりかかってしまうんですよ。
そうですよね、う
ん、ということは、うん、働かないといけないんですよ、
はい、
ましては僕はがんになった時が見つかった時44でした、
はい
はい、で40そうですね、44から45になる時に手術をして入院してたっていう、
はい、
だから実はがんの世界では40代だとまだ若年性って言うんですよ。
40代だとまだじゃあ進行が早いんですね、若年性。
そうっていうわけではなく、若くしてがんになった、
若くしてがんになった年齢層がまだ40代も、
うん、そう若年性なんですよ。
はあ、そうなんですね、うん、
なんでそれで経験してるんで、ということはなんていうのかな、確実に働かないといけない年代なんですよね。
そうですよね、ご家族とかいらっしゃったら余計
ですよね。
そうですよね。
なんでこれがね、もうその仕事の方リタイアされた後にかかられた方だと、そこまでのこと心配ないかもしれないんですけど、実はそれがあるんですよ。そういうことで、
そう、はい、
日本体癌協会の方が治療をしながらっていうことでながらワーカーっていうね、キャンペーンをスタートさせました。
させましたっていうのは、これいつからこのコマーシャルが始まったんでしょう。
7月の1日からですね。
もう本当に先、もう今月の頭ですね。
そうなんです
よ。でもしかしたらテレビでね、もう見たよっていう方がいらっしゃるかもしれないですね。この AC のコマーシャルっていつ流れるかってちょっと分かんないですね。
分かんないですね、はい、
はい、
でその AC のチームもそうなんですけど、
はい、
あと前にねこのコーナーで、はい、日本体がん協会の中の、
はい、
がんサバイバークラブっていう、取り組みもご紹介させていただいてるんですが、
はい、
今こちらでですね、
はい、
8月の4日と17日、
はい
はいはい、がんと就労というテーマで電話相談を受け付けるっていうことが、日本体がん協会の、リレーフォーライフの公式フェイスブックの方で紹介されてますので、
はい、
ちょっと気になる方お見えになりましたら一度こちらをご覧いただきたいですね。
そうですね、これはリレーフォーライフジャパンの公式フォーム、違った、フェイスブックで見れるということで、
うん、リレーフォーライフジャパンのね公式ですね、
はい、
はい、で、がんになっても働きたい、
はい、
働かなくてはならない人ね、そういった悩みを抱えている方にとってね、社会保険労務士っていうその仕事をされている方たちが、
はい、
無料で電話相談受けてくれますので、
はい、
一応一人で、ね、40分っていう時間になってます、
で
電話代はかかります。
はい、
はい、
電話代はかかるけれども、うん、相談は無料でできる、うん、ということですね。
はい、
そうですかね、一人でね悩んでいらっしゃる方が見えるかもしれないですもんね、うん、
なんで少しでもねそういった方たちの手助けになればということで、
はい、
日本体がん協会の方も動いてますので、
はい、
うん、ぜひ こういったことはね、活用していただきたいなというふうに思います。
そうですね。これが、次回が8月4日と17日の午前10時から12時10分までということで、はい、電話番号もお伝えしておきますか。
はい、お願いします。
はい。電話番号が、東京03-3562-8009、03-3562-8009です。
で、電話で予約してくださいということですのでね。
はい。
ちょっと相談したいなという方はそちらの方によろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい。さあ、今日は、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをお招きしお話を伺いました。大菅さん、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。